毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学2年生、高校2年生の娘たち、小学5年生の息子を子育て中の母親でもあります。よろしくお願いします。今月は太城小学校 PTA の皆さんと楽しくおしゃべりをしていきたいと思います。本日のテーマは、子どもたちは色とりどり、優しい性の話です。それでは早速ゲストの皆さんをご紹介いたします。自己紹介をお願いします。
太城小 PTA 副会長の米澤さと子です。
はい、同じく PTA 副会長兼 PTA 母親代表の今古川るみです。
はい、米澤さん、今古川さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
寒くなってきましたね。
はい
寒くなってきました。布団から子供がなかなか出てこないなんてことないですか？大丈夫です？
出てきません。
出ません。
出てきません。
私が出ません。
私がまず出ません。
出てください
子供。はい、じゃあ出てくださいということでそう、子供たちをね、起こすのも冬はなかなか大変な季節ですけれども、はい、さあ頑張っていきましょう。はい、さあ今朝はですね、太城小学校の家庭教育学級の皆さんに取り組みをお伺いしていこうと思っています。早速ですが、太城小学校では家庭教育学級の学級生の募集、これはどのように行っていらっしゃいますか？これは米澤さんにお伺いしようかな。
はい、はい、今年度から太城小学校では全保護者が学級生になりました。現在の学級生は324名です。太城小の家庭教育学級はメダカの学校という愛称で行っています。メダカの学校のお知らせは研修部が作成し、学校からの連絡アプリマチコミを使って全保護者にお知らせしています。聞きたい講話や参加したい活動があったら LINE のオープンチャット機能を使って参加申し込みをしています。
なるほど、メダカの学校、
はい、
かわいい名前です ね、うん、親しみやすい名前。そしてアプリや LINE を使って、うん、まあ本当現代の忙しいお母さんたちがすっとこう活動に参加してしやすいような仕組み作りもできているんだなというふうに感じました。さあそして太城小学校では年に、7回家庭教育学級を実施されているそうですね。まずその学びの内容はどのように決めていらっしゃるのかということと、今年はどんな学習や取り組みが計画されているのか教えてください。でも米澤さんお願いします。
はい、年7回の学習内容はこちらも研修部が子育てに役立つ知識や教養を身につけるため、学習や体験を通して親としての在り方や家庭教育について学べるように研修部内で担当割り振りし、担当になった人たちで学習内容と講師を決めて年度初めに7回の学習計画を立ててくれています。また研修部から学習内容や講師を探して依頼することに苦労するという声もあったので、年7回のうちの2回をハートフルアイランドと家庭教育フェスティバルの姶良市の行事に参加することで研修部の負担軽減になるようにしています。今年度はアイシングクッキー作りや手びぬり陶芸教室があり、親子で一緒に楽しく参加している様子が見られました。
うん、アイシングクッキー楽しそうですね。
はい、
私もすごく興味あります。やってみられましたか？
私はやりました。
どうでした？
すごく楽しかったです。
はい、お子さんも一緒に？
子供と一緒にしました。
うん、どんなの作ったんですか？は
い、ソフトクリームのコーンの上に猫がいるのを、
はい、うん、
デザインのを作りました。
あ、そうですか。はい、いいな、楽しそうだなと思いました。ありがとうございます。さあ年間を通して保護者の皆さんに、まあ、寄り添った内容を考えていらっしゃるんだなということが伝わってきました。そんな中で11月5日に実施された LGBTQ プラスをテーマにした家庭教育学級、こちらもねとっても大切な学びだなというふうに思います。このテーマを取り上げようと思われたきっかけとか背景を教えていただきたいと思います。これどんなところにあったんでしょうか。今古川さんお願いします。
はい、うん、多様性の時代に家庭や学校でどのように向き合っていくか、誰もが安心して自分らしく生きていくためにはどうしたらいいのか、まずは保護者が少しでも知識を得て子どもたちに接することができるようになれたらいいなという思いから、少し難しく重いテーマだと思ったが、はい、LGBTQ プラスについて学習しようと計画を立てたそうです。
なるほど、確かに LGBTQ プラス、まあテレビとか、まあ、いろんなメディアで耳にはしますけど、子どもにこれどういう意味って聞かれたときに上手に答えられるかというと意外とそうじゃない部分もあるかもしれないですね。これを学ぼうということで、で講師の松本舞さんなんですが、この松本さんはどんな風にして見つけられたんですか。
はい、うん、これも研修部が持っている資料の講師の一覧表から学習内容にふさわしい人を選んで講演を依頼しています。今回の講師の松本舞先生は助産師の経験がある方で、はい、これからの時代の子育てに役立つお話をしていただける鹿児島国際大学の先生でした。
なるほど、確かに子育ての感覚っていうのはこの令和の時代、ね、変わってきてるかもしれません。松本先生どんな先生でした、どんな印象でしたか。
パンが好きで、
パンが
アンババーが好きで、優しい雰囲気の方でしたね。
本当ですか。
愛らしのいいパン屋さんがあったら教えてほしいそうです。
おっしゃる。なるほど、パンが好きな先生だったんですね。そうなんだ、なるほど、まあ優しそうな女性の先生ということで、はい、まあ、難しいテーマの話を聞きに行くっていう、こう緊張した雰囲気もねちょっと和んだのかなというふうに感じたんですけれども、では次に参加されたお母さんたちの、最初の気持ちっていうのをちょっとお伺いしてみたいなと思うんですが、学習前の段階で LGBTQ プラスをどの程度知っていらっしゃったのか、そして、学習前の段階ではどのような印象を持っていらっしゃったのかなっていうことをお伺いしたいと思います。これそれぞれにお伺いしていいですか。はい、じゃ米沢さんからお願いします。
はい、LGBT のそれぞれについては、うん、意味も言葉も知識として知ってましたけれど、はい、LGBTQ という言葉だけは聞いたことがあったけれど、うん、Q とプラスについてはもう全く知らない状態でした、うんうん、はい、でテレビでレインボーフラッグを持って更新しているニュースを見るぐらいで、うん、まあ、その人たちにどういう印象というのも特に意識したことはなかったです、うんうんうん、こういう人がいるんだなっていうぐらいです
ね。そうですね、うん、今古川さんいかがですか。
はい、うん、結構同じような感じなんですけど、うん、でも最近は芸能人の人がカミングアウトしたりして、はい、で、まあ、その、まあ、そういう人もいるっていうのは知ってたんですけど、うんうんうんうん、やっぱり自分の身近にはまあ、いなかったので、まあ、第三者的な感じで見てたのかなって思います。はい、
わかります、まあ、私自身もそうですけれども、まあ、自分自身が当事者でなかったりとか、まあ、周りに当事者が身近にいないとね、なかなかこうどこか他人事だったりするかもしれないんですが、この LGBTQ ってどういう意味なのかちょっと教えていただけますか。 L が、
うん、
レズビアン、はい、G が
ゲイ、
ゲイ、はい、で B は
B がバイセクシャル、
はい、
T がトランスジェンダー、
うん、トランスジェンダーっていうのは
が体と心に違和感を感じる人ですね。
なるほど、うんうん、で
Q がクエスチョニング、
うん、自分でも政治人が
分からない人、はい、うん、
でこのプラスの後ろには今こうなんかこう私もテレビで見ると見るたびになんか増えていくなっていうか、うん、知らない言葉が増えていくなみたいな印象が、はい、私もあります。ありがとうございます。
はい、
はい、でそしてですね、ではでは、11月5日の講座どんな内容で進められたのか、これを具体的に教えていただいてよろしいでしょうか。では米沢さんお願いします。
はい、はい、講師の松本先生の最初のお話だったんですけれど、はい、私は子供が一人いる、パートナーはシェフ、仕事が忙しくて帰りが遅い、 自分は看護師、保育園の送り迎えも家事も育児も自分がしている、日曜日に子供が好きな仮面ライダーのショーを一人で連れていく予定という、これを聞いて、どんな家族か、何人家族か、家族構成をまず考えてみてくださいと言われました。でこれを聞いて、私は 4,5 歳の男の子がいる、お父さんがシェフをしていて、お母さんが看護師をしている3人家族を最初に思い浮かべました、
想像したということですね、
はい、でお母さんがワンオペで大変なのかなって最初に思ったのが最初 で、でこれを聞いたほとんどの一緒に参加された方も私と同じ考えで挙手をされてたんですが、松本先生からは仮面ライダーが好きな女の子かもしれないし、家事育児してるのはお父さんかもしれない、パートナーと言っているので結婚しているかもしれないし、してないかもしれない、で同性同士のパートナーかもしれないので、いくつもの可能性がありますよっていうお話からスタートしました、
はい、なるほど、最初の話でこうとても引きつけられますね、なんかって自分はあの固定観念持ってるつもりはないけれども、もうそういうのがもう最初にあるんだな、そこをこう取っ払っていくような授業だったのかな、と思います。
やられた、
やられた最初でやられたなと思って、さすが
思惑通り、
そう
ハマったの、そう引きつけられて、まあ、授業が進んで講座が進んでいったっていう感じなんでしょうね、先生のこの講座の中で、特にこう印象深かった、心に残っている言葉みたいなのってありますか。
ここかな、数は少ないけど、やっぱその人の特徴っていう話をされてて、でもう確かに、まあ、その差別をしたりするんじゃなくて受け入れてあげてくださいっていうのを聞いて、まあ、そうなのかなって思ったのが、まあ、印象に残った言葉ですかね。
なるほどですね、さあ、あとは今古川さんもどうでしょう、実際に学んでみてこう感じたみたいなのがありますか。
その講演の中でグループワークをして、その当事者たちが何に困ってるのかっていうのを、家庭と学校と社会の3つのグループで分かれて困ってることを考えるグループワークをしたんですけど、で、まあ、私も今古川さんも PTA として参加したので、で家庭で困っていることについて話し合いをしたので、家庭の中ではやっぱりその子供が、まあ、女の子だったらおもちゃもお人形を与えたりとか、洋服の色も明るいピンクだったりとか、そういうのとか髪の毛も伸ばしてあげたりとか、で大きくなってからも足を広げて座ってたら座り方を注意したりとか、そういうことも、まあ、当事者からしたら大きくなってきた時に、まあ、困りごとであるっていう話とかもあって、だからやっぱりその決めつけじゃないけど、その何ですかね、まあ、そういう人もいるんだよねっていう目で、こう接することがちょっとはできるようになるのかなって、性別に対する
そうですね、
その価値観とかこう押し付けてる先入観とか、そういうのじゃなくて本当にその子が好きなものを選んであげるのが大事なのかなっていうのがちょっと、
そうですね、なるほど、例えば女の子だからほらお母さんスカート買ってきてあげてよっていうんじゃなくて、まあ、例えば、まあ、一緒に洋服見てどれが着たいって聞いてあげれるようにな
るのかなって、
この話を聞いたことで、もしかしたら違うものを求めてるかもしれないなっていう、こう疑問を持つ前提が変わってくるっていう感じですかね。まあ、古川さんはどうですか、講座を受けて感想みたいなの。
私もやっぱその長女にはその女の子だから可愛い洋服を着てほしいなとか、そういう思いもあって、やっぱこう親の立場としてこんなのどうって、やっぱスカートを小さい頃は言ってたんですよ。でもまあ本人はまあ可愛いって言ってまあ購入しても着るときに選ばない、それを買ったけど着ないっていうのが結構あって、もうやっぱいつも下はズボンスタイル、上はピンクとかを買ってあげても、もうほとんど黒しか着ない、
やっぱり手が伸びない、
白しか着ないみたいな、本当そういったのがあって、ああこれって結構、まあ、親としての押し付けなんだなっていうのはちょっと思いました。
その性的指向とかそういうのだけに限らずですね、うん、この人はどんなことが好きだ、うん、この人はこうだろうっていうのを一回こう、なんていうの、置いておくというか、うん、この人それはこうだろうじゃなくてどうなのかなって思えるように、ちょっと多分こう硬くなってたこう思考みたいなのがほぐれていくようなお話だったのかなと今、うん、お話を聞いてて思いました。さあ今回、まあ、本当なかなか難しいテーマに家庭学級で取り組まれたなと思うんですが、でもこれってすごく大事なことなので、うん、勇気のあるチョイスだったんじゃないかと思うんですが、まあ学習したことをこれからの子育てにどんな風に生かしていきたいと思ったかって思っ、子育てに生かしていけそうだなと思ったかっていうのがあれば教えていただきたいなと思います。今ねちょっと触れたなとは思うんですけど、うん、どうでしょうか。
ですね、うん、今隣の女子の隣が加治木高校なんですけど、はい、うん、加治木高校の制服が 2,3 年前に変わって、うん、で今スカートじゃなくてスラックスを履いた女の子も登校で見かけるようになってきて、で愛らしの中学校の制服も、うん、まあ、ちょっと近いうちに変わる予定だって聞いてるんですけれども、うん、はい、まあ、先日大城小学校でもたくさんの見本があったんですけど、うん、もしかしたら、まあ、今後小学校中学校とかでも男の子がズボン、はい、女の子がスカートっていうのがこうなくなっていく日もあるのかなとか考えたりですね、うん、はい、で、まあ、ちょっとこれについていろいろ知識が入ったので、うん、まあ、子供が我が子もだけど、うん、まあ、何か変化があった時に、まあ、ちょっとこう柔らかい感じでこう対応ができるようになったのかなっていう気持ちもあります、
ね、なるほどですね、うん、今古川さんはいかがですか。
私もその子供との時間、うん、会話だったり、うん、スキンシップとかの時間を増やすことで、うん、まあ、子供の変化とか、まあ、そういった向こうが伝えたいことを察してあげて、うん、まあ、こっちも今まで以上に気づいてあげることができるのかなっては思います。
なるほど、まあ、今回このテーマを、ね、家庭教育学級で取り上げられて学習をされたということで、まあ、お二人のお話を聞く中で、まあ、これからの子育てにしっかりとこう生かしていかれるんじゃないかなっていう、なんかこうやらねばというよりは多分こう思考の変化っていうのが あったんじゃないかなって、今私が短い時間ちょっとお伺いしただけでも、うん、あ、ちょっと考え方をこんな風に変えた方がいいのかなみたいな気づきがありました、うん、はい、すごくそういうのが伝わってきました。ありがとうございました。では、
う
ん、そろそろお時間になってきました、今朝はですね、太城小学校 PTA 副会長の米沢さと子さんと PTA 母親代表の今古川留美さんにお話を伺いました。貴重なお話をありがとうございました。さあ、丸くなった後半へ続きます。丸くなった後半は愛らしい家庭教育サポーターの皆さんとお話しさせていただきます。では早速自己紹介をお願いします。
はい、家庭教育サポーターの今野和子です、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
おはようございます。同じくサポーターの坂本です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
はい、
では今野さん坂本さん、はい、今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
さあ前半の太城小学校の皆さんのお話を受けて感想をねちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。まずは坂本さんからいいですか。はい、うん、
おっしゃってましたけれども、うん、差別をしてないつもりでおっしゃいましたよね、はい、確かに私もそうだなと思うんですけども、はい、知らず知らずのうちにでも差別をしていることがよくあるんですよね、はい、先ほどもありましたけれども固定観念を破るとか、はい、新しい考え方とか押し付けとか、うん、私は、うん、よく学んでらっしゃるなと思って、うんうん、いい勉強になりました、ね、私の方がね、
はいはい、いや本当に学ぶことでふわっとイメージ差別しちゃいけないなどうって思ってたことが言語化できるというか、うん、学ぶことで言葉にできるようになってくると思うんですよね。何々がやっぱりこうはこれはこうするした方がいいんじゃないとか、だからやっぱり今回難しいテーマだったけど取り組まれたことは素晴らしいなと思いました、ね、うん、さあ近野さんもいかがですか。
ええ、うん、私たちがこう 何かを捉えるときに常に普通っていう言葉を使いますよね。
普通こうじゃない
って普通っていう ことは結局自分の判断基準で持って、うんうん、私はこう思うからこれそれは普通じゃないという判断するわけですよね、うんうん、やっぱりそういった狭い見識にとらわれない、
はいはい、まあ確かに
そうですよね。それがとっても大事なことだと、はい思いますね、
はい、ありがとうございます、はい、確かにそうですね、うん、使わないように使わないように気をつけて
でも、ね、受け入れるっていう環境を作ってらっしゃるから、うんね、
受け入れる、うん、いい本当学びになったな
といい子育てになると思います、
思います、はい、
それでその、うん、今の子育てのお母様方、うんうんはい、お父さんお母さん、はい、それと今の子どもたちがどんな物事、はい、考え方してるのかなって、うん、どうなんだろうどうなんだろうと思ってる時に、はい昨日、はい、12月4日の木曜日、うん、南日本新聞にですね、うん、県の小中学生の人権作文コンテストの最優秀賞っていうのが出てたんです、はいうん、でこれたまたま読んでいる時にあこれだと思ったものですから、うん、皆さん方にも、はい、聞いてほしいなと思いまして、
は
い、
ではご紹介をお願いします、はい、
たまたまですねこれがまた僕の好きな服というタイトルでですね、はい、愛良市の西浦小学校3年生の松尾さんっていう方が作文を書いてるんです。あこんな身近なところにこんな立派な物事を考えて、うん、いい対応していらっしゃるお父さんお母さんがいらっしゃったんだと思って嬉しくなったんです、はいうん、じゃあちょっと、はい、読ませていただきます。
お願いします。
夏休みに入って数日が過ぎたある日のことだった。学童に行くと友達が僕の服を見て女の子が着る服みたいと言った、うん、僕は自分が好きだからいいんじゃないと言った。でも他の友達が続けて女の子みたいと言ってまた笑い始めた。僕は少し悲しかった。このシャツは僕が気に入って選んだ服だ。カップケーキやハート型のクッキーがプリントされていてデコボコしている。僕はみんなが似合うデザインだと思っている。それに少し薄い生地で着心地が良くて暑い日にぴったりだ。なんでこの服が女の子みたいなの?と僕が聞くと友達はだってここにハート型のクッキーがあるじゃんと言った。僕は友達がなぜハート型のクッキーを女の子みたいと思うのかわからなかった。理由はわからないけれどハート型のクッキーは女の子らしいものなのかもしれないと思った。家に帰ってお父さんにこのことを話すと自分が着たい服を着ればいいのにねと言った。僕も同じことを思った。僕の好きな色は赤だ。赤はかっこよくて元気の出る色だ。ランドセルも上履きも大好きな赤にした。女の子と同じ色のことが多いけれど気にしたことはなかった。少し前の時代は赤いランドセルは女の子の選ぶ色だったとお母さんから聞いた。でも男の子が選んでも良い色のはずだ。僕はこの赤いランドセルも上履きも気に入っている。自分の考えやこの好みと違うとおかしいという人がいる。でも人はみんな一人一人違うのが当たり前だと思う。サッカーが好きな人もいればバスケットボールが好きな人もいる。読書が好きな人もいる。自分とは違うけれどそれもいいねと言えたらいいなと思う。違いを大切にできる世界になってほしいと思う。お母さんがこの服もう着ないと聞いてきたけれど僕はまだ着る、まだ着たいと思っている。僕はその服が好きだからと答えた。僕は好きな服を着たい。他の人からあれこれ言われても自分が素敵だと思えばそれでいいと思う。これからはそれぞれの違う好みを分かり合える時代になったらいいなと思う。僕もみんなの好みをそれもいいねと言える人になりたい。これを読んでですね、もう私はとっても目頭が熱くなってこんな素晴らしい子供がいるし、
そうですね、
それに受け答えしていらっしゃるお父さんお母さんがとっても立派だと、
そうですね、
それに感心することでした、
はい、坂本さんもいかがですか。
ですよね、うん、家庭で自由にそんな話ができる、洋服も洗濯ができる、そういうご両親のもとで育ってる、はい、 素直にいいですよ ね今からのお子さんだなと思います、
はいはい、そして、ね、こんだけこう自分の気持ちをあの言葉にしたり文章にしたりできるっていうことは、ね、きっとこの子は自分の好きを貫いて、ね、いけるんだろうなと思いました。はい、さあそれではですね、今月もメッセージをお寄せいただいているのでこちらをご紹介していこうかなと思います。我が家の子育てプチ自慢です。ご紹介します。家族の誕生日や母の日、父の日にはお小遣いを貯めてプレゼントを買ってくれたり、プレゼントを手作りしてくれますというですね、プチ自慢が届いています。素敵ですね。いいですね。さあ続いて子育てほっこりエピソードも来ています。はい、ではご紹介します。親子喧嘩をしたまま寝つきに入るとなかなか寝られません。カカ嫌いって言ったりですね、あとお子さんの名前でカカ嫌いって言われた後に多分お子さんの名前を呼んで〇〇大好きってお母さんが言い返すんだと思います。そしたらお子さんが私もって言い返してくださるそうです、うん、
いいことですね。
いつしかこのおまじないの言葉が我が家の仲直り方法になりました、ニコニコ照れながら目を閉じる娘にほっこりですということで、ペンネームみつさんからいただいてます。ね、仲直りの方法があるっていいですね。さあというところでですね、では日頃子育てを頑張っているお父さんお母さんたちに、まあ、今日の前半の太城小学校のお母さんたちの話も受けたところでですね、ここを大切にしてみたらどうかな、大切にしてほしいなというようなメッセージがあればちょっといただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これをあの太城小学校のことを聞いててですね、いいなと思ったのが、結局家庭教育学級生は全保護者、全P の方々が学級生であられる、一部分だけじゃない。
そうです、ね、
みんなってこの大規模校でですね、全保護者が学級生であるっていうこと、とてもいいことだなと。その中で流れてくる出来事を自分で、あ、これ言ってみようかって思う、判断できれば、できればいいことであって、だからああこれはいいことだなと、限られた方々だけじゃないっていうことです ね、
はい。
それとやっぱり先ほどもありましたようにハグの効果っていうのはとっても私は大きいと思うんですね。子どもたちも、
ですね、
そうですね、で昨日おとといでしたかテレビ見てたら退職なさったご夫婦が、行ってらっしゃいのハグをやっぱりしてらっしゃるって、あれを見てですね、あ、やっぱりそうだよなって安心しますからね。ハグの効果を大事にしてほしいなと思っております。
配給していいって聞いてもらえるうちはですね、どうぞ受け入れようと思います。
いいですね、
はい。坂本さんもいかがでしょうか。最後に、
そうですね、もういろんな思いがありますけれども、その時一番いいベストなものを選んで、言葉で態度で伝えてほしい、それはもう子供であろうと大人であろうと夫婦間であろうと、またということはいつあるかわからないですよ、その時その時を大事にして、やっぱり笑顔で毎日を過ごせるような家庭にしていけたらなって自分も振り返ってそう思います、
そうですね、確かにそうですね。坂本さん、近藤さん、今朝もありがとうございました。
どうもありがとうございました。いい勉強になりました。
今朝も丸くなったお聞きいただきありがとうございました。それではまた第3日曜日朝9時にお会いしましょう。ナビゲーターは玉島和美でした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。